本田健の人生相談ディア健。
皆さんこんにちは。本田健の人生相談ディア健ナビゲーターの小林まどかです。健さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、少し前なんですが、12月の28日本田健書店ボリューム12が配信になったんですが、タイトルがポストコロナ時代の人生の目的の見つけ方ということで、配信になっているんですが、はい、今回はどういう感じのことを主軸に書かれたんですか？
まあ、今回はね、そのやっぱり多くの人たちが人生に迷っていて、その今まで成り立っているものがずっと続いてたらね、人ってあんまり人生の目的って考えないんですよ。例えば仕事がうまくいっている、結婚生活がうまくいっている、子供が順調に育っていると、あんまりなんかその幸せな時って人はあんまり人生の意味を考えないんですよ。でも例えばなんか今までやってきたことがうまくいかなくなったりとか、なんかこう旦那さんとか奥さんがいなくなったりとか、まあそれ病気で亡くなるってことも含めてですけどね、まあ子供がなんかこう不調をきたすとかっていう時に、なんか自分の人生ってこれでいいんだろうかっていうふうに多くの人たちは思うと思うんです。でその時に、その自分の人生って意味があるんだろうか、意味がないんだろうかっていうのを、その無意識のうちにその自分に聞くんですよね。でうまくいってない人はどういうふうに聞いてしまうかっていうと、自分の人生って意味がなかったんじゃないだろうかっていうことを聞いちゃうんですよ。そうすると、そういえばお前って全然意味がなかったなとか、もう学校の成績も良くなかった、だからお店は潰れたとかで、だーっとその自分の人生に意味がなかったっていう理由が出てきてしまうんですよね。
はい、
でそうじゃなくて、そのやっぱりその自分の人生には意味があったんだって、そして人生の目的って何なのかとかっていうのを、このポストコロナ時代に理解してもらいたいなと思って、書いたんですよ。これで話すと1時間になっちゃうんで読めますけど。
そうですね。
はい、
はい、本当でもね、一つの思考のパターンによってダダダダダッとこう雪崩のように考え方が落ち込んでしまうこともあるし、またその逆でちょっとそれが角度を変えると、あ、そっかって違う角度でまた光が入ってきたりって、全然質問によっても変わってきますよね。
そうですね、だからまあその今ね、本当に一人一人がやっぱり自然と考えなくちゃいけない、そういうテーマだと思います。
ですね。はい、それでは本田健の人生相談ディア健、今週も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談ディア健。
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただいています。まずはラジオネームうさこさん。健さん、こんにちは。
こんにちは。
よく誰にでも運命の人がいると聞きますが、本当にいるんでしょうか？33歳になり結婚したいなと思っていますが、出会いがありません。運命の人に出会うためにできることがあったら教えてほしいです。運命の人ですよ、健さん。
そうですよね、これ変な言い方しますけど、いると思ったらいるし、いないと思ったらいないんですよね。
え？じゃあもういると思いたいですよね。
だからそのいるっていうふうに思ってる人にとってはいるんですよ。でもいないっていうふうに思ったらいないんですよ。はい、例えばね、僕がこういう例えをするんですけど、はい、もしあなたのパートナーが誘拐されてね、あるいはその記憶喪失になって、僕よく韓国ドラマとか見るんですが、必ず記憶喪失するんですよ。そうするとあなたのことを忘れてしまっている。でもどっかの街で生きてるとしたら、そのパートナー、最愛のパートナーを探しに行きますかってことだと思うんですよ。でね、もし本当に自分のパートナーがいるんだったら、もう死ぬ気で探しに行くでしょ。あるいは自分のお子さんが誘拐されてどっかに暮らしてるってなったら、もうありとあらゆる手立てを尽くしていくと思いませんか？
思います。
その熱意で本当にパートナー見つけようと思ったら見つかると思います。でもまあいつか出会えたらな、でも忙しいんだよねみたいなこと言ってたら出会えません。
でもね、今朝ちょっとこれは女性サイドからの質問になっちゃうんですけれど、特に女性って待ってるといいとか、あんまり自分からガツガツ行かない方がいいとかって言われますけど、それって 違いますか？この時代にはまた即してないですか？
てかどの時代にも即してないと思いますよ。でね、例えば人が、たくさんのパートナー候補の人たちがその自分を見てくれる場所にいたらいいですよ。で今ねこの八ヶ岳 の, そ の, あのここの施設めちゃくちゃ広くてその部屋がいっぱいあるんですよ。でねこの話で思い出したのはその子供たちが10人ぐらいでそのかくれんぼやろうとかってやって、で30分ぐらいしたら泣きながら女の子が出てきて、どうしたのって言ったら、誰も探しに来てくれないって言ってずっと待ってたんだけど誰も来ないからもう嫌だとか言って泣いてんですよ。でね、やっぱかくれんぼってやっぱある程度見つかりそうだと思うからワクワクするんですよ。でもね誰も来なかったらこれただ単に引きこもりでクローゼットにいるだけなんですよね。
で怖いですね。
そうそう、そういった意味ではパートナーがね見つかるかもしれないとかっていう風な感じのことも思ってなかったら、そこのクローゼットにいる女の子と一緒だってことをぜひ、考えていただきたいんです。
あ、じゃあなんかこう天の岩戸に隠れてる状態だと、もう存在すら見つけてもらえないわけだから、
そう
自分からこう岩戸を開いて、でもそのだから行く場所、出かける場所も含めなんですけれど、なかなかこういう今の時代に、ね、飲み会だって簡単に開けなかったり、なんか集まりがどうこうとかっていろいろ規制があるじゃないですか。
はい、
そういう時に自分をその私はここなのよってのろしを上げたくても上げづらい時ってどうしたらいいんですかね。
だからね、そういうふうなことを聞いてるうちはダメなんですよ。だってとにかく会うって、とにかくね、例えばその息子さんとかお嬢さんが誘拐されてるっていうのをそういう状態になった時には、どんな状態であれ自分で何とかしようと思いませんか。
思いますね。
だからそこまで必死じゃないってことに、人に聞いててっていうのは、その聞き方も結局なんか、いろいろ探してるんですけど見つからないんですよねみたいな感じじゃないか、本気じゃないんですよ。そうで、吉田純喜さんがね、僕のメンターの吉田ソースの、会長がよく言うのは、 99% の情熱は情熱じゃないと、切り下げゼロになると、やっぱり 100% じゃないとダメなんですよ。なので本当にパートナーが世界中どこに行っていてもあなたを探し出すっていうつもりでやらないとダメなんですよ。僕なら結婚相談所に登録したりとか、そのお金がかかることでも全部やって本当の運命の人を探そうと努力しますね。だって普通に友達のパーティーに行ったり、普通にズーム飲み会とかやってるだけだったら見つかるわけがないじゃないですか。
そっか、
じ
ゃあもう本当にがむしゃらなその熱量ですかね、自分の中の本気の熱量がどれだけかによっても、この質問である運命の人っているし、いないし、両方存在するってことですよね、その熱量によって。
そう思います。なのでそこまでしたくないなっていう人にはいないってことですよね。そういうふうに考えてください。
じゃあなんかちょっと面倒くさいしなとか、でもどうせ会えないだろうしななんて思ってる時は、吉田純喜さんでいう 99% 以下で切り捨てゼロになっちゃうわけですね。
そうですね。
でもいくらでもじゃあ自分次第で会えるってことですよね、っていうこと
と思いますよ。だからね、やっぱりそんなこう負けないでほしいですね、僕は思うのは。だからそのちょっとその弱気になってしまった時に、やっぱりねもう無理なんじゃないかなっていうふうに思っちゃうもんなんですよ。
思います、
でもそれに負けないでいってほしいですね。
うさこさん、質問ありがとうございました、続いてラジオネームだるまさんです。人と話すとき人に嫌われるんじゃないか、このままの関係が続くのはしんどいな、明るくなりたいけれどなれないなと思い、普通に会話ができません。誰かと会話をするたびに思い悩んでしまいます。何が原因なのかわからないですが、いつも人に嫌われるんじゃないかと思ってしまう考え方、どうしたら変えることができますか。これでもなんかだるまさんだけじゃなくても、人って何かこういう要素ってありませんか。
いや、そう思いますよ。だからやっぱり出方って違うんですよね。例えば自分の口が臭いと思ってすごくその病的に何回もうがいする人もいたりだとか、なんかそういうこう人によっては症状が違ってくるんですよね。あるいは目が見れないとかね。だからそういう意味ではそのこう自分は嫌われる存在なんだっていうふうに本人が確信してるから、だるまさんが自分がそうだと思ってるから、その人もそういうふうに見てるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。なのでそのまず同じようにいつも自分が人に好かれるんじゃないかなっていう妄想することもできるってことなんですよ。まあ、すぐはできないですよ。 でもそうやって考えてみてください。そういう人もいるんですよ。例えばね、あの武田和平さんの話なんですけど、そのパーティーに行くかどうかっていうのが、その僕の知り合いと一緒に行くかどうかって聞いたそうなんですよ。でそうしたら、いやわしがね行ったら迷惑になるって、どうしてですか、みんな喜ぶと思いますよって言ったら、そのメインのね人がいるのに私が行ったら花を取ってしまうから、だから迷惑になるから行かない方がいいんじゃないかって言うんですよ。でどうしてですかって言ったら、だってわしのことはみんな好きだから、好きになっちゃうからとかっていうことを言うんですよ。ですげえなって、その会う人会う人みんなに好かれちゃうから、だからその人が、その和平さんがそのパーティーの中心になっちゃったら悪いって、どこまで自分のことを愛してるのかなって思ったことがあるんですよ。
しかもそれで本気でそう思ってるわけですよね。
そう冗談じゃなくてね、っていうことは、やっぱりそれがセルフイメージの高いっていうか健康的な状態だったとしたら、自分は嫌われちゃうかもしれないっていうのはこっちだったら、自分は好かれちゃうかもしれないっていうのはこっちなんですよね。だからそれは選択によって選べるってことをまず知ってもらいたいんです。でそしてどんな過去がだるまさんにあったのか分かりませんけど、お父さんとかお母さんとかおばあちゃんに何か言われたとか、あるいは学校でいじめられたとか、なんかそういうので自分は嫌われるに違いないってどっかで確信してるとこがあるんですよね。それを変えようというふうにしなければやっぱり難しいんじゃないかなと思います。っていうのは、自分は嫌われてるんじゃないかなっていうふうに思ったら、もう最初からちょっとなんかビビっちゃってるんですよね。だからこう犬とか僕怖い方なんですが、なぜかというと小さい時にあのジャーマンシェパードに噛まれたんですよ。でそれがもうものすごいトラウマになってて、犬ってこうちょっと腰が引けながら触るんですよね。そうすると犬の方も分かっててワウとかって言われると、あ、なっちゃうみたいな、そういうふうな力学になっちゃってるんですよ。だからどっかでやっぱりその自分が嫌われてんじゃないかなっていうふうに思ったら、もうそうとしか思えないような事象が見えてくるんです。だからそれはね、自分でやっぱりある程度見ていく必要がないと難しいですよね。
だからそういう人それぞれに、そういういろんなサングラスみたいな感じでこのフィルターがあって、そういうふうに見えるわけですよね。はい、例えばそのケンさんで言えば、本当にそのジャーマンシェパードの噛まれた経験がものすごく強烈に残っていて、私笑って聞いちゃいましたけど、多分その時真剣大変なことだったんですよ。
そう、死にそうだと思ったわけですからね。
ですよね。で今もどんなワンちゃんでもやっぱりそのことがバッて蘇ってくるじゃないですか。それがみんな共通であるとすれば、そのメガネを外すのって簡単にできないと思うんですけれど、何か方法ってあるんですかね。
だから例えばさっきの犬の例でいくと、本当に人懐っこいジャーマンシェパードもいますよね。だからそういうのに恐ろしく触れてみるっていうのは、多分人とこの子は噛まないんだみたいなのが分かったらだいぶリラックスできるでしょうし、だからその誰もね否定しない人ってたまにいるんですよ。だからそういう人と一緒にいたらすごく心が癒されますよね。どんな人も好きになってくれる人、そうだからそういうふうなところに行くとだいぶ心が和らぐんじゃないでしょうか。僕だったら老人ホームのそのボランティアに行ったりとか、なんかそういうなんかちょっとしたそういうところに行って、そういう人本当に優しい人たちいますからね、そういう人たちに癒されるかな、
ねえ。そうやって少しずつその自分の中の反応としてブワンと出てきてしまうものっていうのは、今の現状でもちょっとずつ変えていけることができるってことですね。
そうですね、まあ、いずれにしてもその両方ともご質問の方ともに自分の人生を変えられるっていうふうに思うかどうかってことですよね。
ですね。はい、ということで以上人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談、ディア健。
続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今週のテーマは夢を叶えている人の共通点ということで、健さんに伺おうと思うんですけれども、まあ、その新年ということもあって、よく健さんはね、夢実現したいことっていうのは実際に書き出すことが大事だっていうふうにお話しされているんですけれども、まあ、今年もね、あ、こうなりたいなっていろんな願望や夢っていうのを書き出した方も多いと思うんですが、その年始に目標を書いても、例えばじゃあ去年1年間振り返っても、書いたことすら忘れちゃったり、書いた内容を忘れちゃったり、それからそもそも書かなかったとか、それから書いても夢を実現している人と実現できてない人といろいろいると思うんですけれど、 その差っていうのは何なのかなって、同じように書いても夢を実現できている人とできてない人がいるっていうのはどういう差があるのかなって思うんですけれども、
うん、
なんかそれぞれ共通点って、健さんいろんな方たちをご覧になってると思うんですけれども、共通点って何か感じたことってありますか？
そうですね、やっぱりね、その何かをやろうと思った時に本当にそれをやりきるっていう癖があるかどうかってことだと思うんです。
はい。
だから例えば何かをやるって言って途中でやめちゃう人って結構多いですよね。だからそれを一回やるって言ったら必ずやるっていう風なことに対する信頼感ってことじゃないでしょうか。
そうするとその信頼感っていうのは自分自身に対する信頼っていうことですか？
まあ、自分自身っていうかその周りから見ても一緒だと思うんですけど、例えば僕は英語で本を書くっていう風に言ったら、例えばどれだけの人たちが書くだろうなと思うかってことだと思うんですよ。
はい。
で今までもやってきたし、例えば今僕が新刊をまあ、英語じゃなくても日本語でもいいや、今年ね本を一冊その出しますっていう風に言ったら、もう今まで20年 毎年出してますから、まあまあ出すだろうなって多くの人たちは、まあ、99% ぐらいの確率で出しそうみたいなのを判断してくれると思うんですよ。で皆さんの周りの中で本書く本書くって言ってながら書いてない人っていませんか？でそういう人っていうのはこの人書くかどうかっていうとオッズがだいぶ下がってくるはずなんですよ。だから例えば何かをやるっていう時に、あこの人もほぼ 100% 絶対やる、難しくてもやり遂げる人だっていうふうに思われるのか、あるいはまあ言ってるけどやらないんじゃないかなっていうふうに思われるのかって違いじゃないでしょうか。
そうするとその自分が周りからそのことに関してその目標に関してどれだけ信頼されてるか、やり遂げそうと思われてるかっていうことですか？
まあ、だからそれはある意味のそのなんていうのかな、もうその人が目標達成に対してどれだけ真剣にやってきたかっていう、その履歴書でもありますよね。
そうか。そうするとなかなか、あんまり周りから信頼得られなそうだなっていう場合に、それでもその夢を実現したいって、今年こそはってこの新年で特に思ってる時って、どうしたらそのモードを変えられますかね？
だからやっぱり本当にやるかどうかですよね。よくそのもうこの 7、8年、今年こそ結婚とか書いてくるシングルの女性がいるんですよね。で最初は頑張れとかと思ったけどなんか最近はなんか今年も禁煙みたいなのに見えるんですよ。だからなんか言ってるけど、まあ結婚しなさそうだなっていうふうに僕は思うし、周りの人たちも多分思ってるだろうし、本人も思ってる可能性があるんですよね。もうネタみたいな形で、今までは今年こそ結婚でびっくりマーク2つだったのに、今年こそ結婚でびっくりマークにクエスチョンマークがついてるんですよ。だからやっぱ本人もちょっと信じられなくなってるみたいな。だからやっぱ本人が信じて、周りの人が信じてっていう風な空気が作れる人は成功できるし、やっぱそうじゃないと夢っていうのは実現しないなって感じがしますね。
それって何でしょう、周りからの信頼というのは、何がその実現の力で作用してくるんですかね、周りから
の。やっぱりね、何かあるときに応援したいっていうふうに思うのか、まあいいかっていうふうに思うのかってことじゃないでしょうか。
そうすると例えば出会いだったら、あの人そういえばそう言ってたからこんな人どうかなっていうふうに思ってもらいやすかったりっていうこと、
うんうんうん、そうそう、例えば本の話でいくとね、本本気で書くって言ってたから、編集者紹介してあげようって思うじゃないですか。友達、大学の同級生でいるわって。でも、その人が言うだけで全然やらない人だったら、そんな人紹介したら自分の信用が落ちますよね。だからそんな人を紹介したくないっていうふうに思うわけですよ。
そっか。そうすると今までのちょっとモードを切り替えて、また2021年まっさらにちょっとスタートを切るという意味で変えられますかね。その
もちろん、だから変えられるのはその皆さんが本気になった分、こうエネルギーしか変えられないんですよ。今年こそって言ってる人は絶対ダメですよね。
そうですか、今年こそは。
そうそう、それも普通だから。だからもう今年これやらなかったら死ぬぐらいのつもりで本当にやろうと思わなければ、今年こそやるぞ、やっぱり無理かなみたいな、もうなんか言ってる瞬間から自分が信じてないんですよ。でそういうものはやっぱ実現しませんよね。
何にせよその本気具合っていうところですね。
はい、そう思います、
ね。はい、ということで今週のラジオミニセミナーは夢を叶えている人の共通点ということで、健さんに伺いました。健さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本田健の人生相談、ディア健。
続いてはケンズライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。まずはリスナーの方からの一冊です。ラジオネームアフィーさん。私がおすすめしたい一冊は浅田祐介さんの私は愛される実験を始めたという本です。読むだけでモテる恋愛小説という奇抜なキャッチがつけられていますが、人間関係に悩んでいる人は読み物として読んでみると人との関わり方のヒントがいろいろ得られるかもしれません。モテるかどうかは分かりませんが、かなり自分の行動が非ベクトルに変わっていくと思いました、ということで、それこそあのいろんな意味で人から嫌われるんじゃないかって今日 の質問にもあるんですけれど、
本当
なんか面白いですね。通じそうです ね、
うん、ね、面白い、読んでみよう。
はい、そしてケンさんの今週の一冊教えてください。
は
い、
今週はですね、桜井秀則先生が書かれた三島由紀夫は何を残したのかっていう本です。
それこそ桜井秀則先生といえばケンさんメンターの一人だっていうふうにおっしゃってますけれども、
はい、
当時はもうそうそうたる方たちの担当でいらっしゃったんですよね。
そうですね、三島由紀夫もそうですし、はい、川端康成とかね、そういうすごい人たちの担当者だったんですよ。
三島由紀夫さんも担当だったんですか？
そうです、そうです。で、もうちょうどあの市ヶ谷の自衛隊のあそこでその割腹自殺してから50年経ったんですよね。で、それを記念にあの本を出されたんですけど、
いや、じゃあ当時の三島由紀夫という男を知っているとても貴重な方っていう感じですよね。
そうです、そうです。もうね、あのご存知の方だってもう最低で80、90いってるでしょうから、そういう意味ではこう三島由紀夫さんがどういう人だったのかっていうのも、まあ、本でね、多分あの金閣寺とかそういうの読まれてる人いると思うんですけど、まあ哲学者としてもなんか思想家としてもやっぱり一流な方ですよね。
改めて読んでみてどういう感想を持たれました、健さん？
例えばね、まあ、あんまりちょっとそのネタバラしたくないんですけど、ノーベル賞を取る時の川端康成と三島由紀夫との確執みたいなのがあったんですよね。で、そんなのはそのもう当時の我々が知る人しか知らないじゃないですか。そういう、そんなんだったんだみたいなのとかも結構僕は面白く読ませていただきました。
あの、ちなみに桜井先生って今おいくつになられてるんでしたっけ？
1931年生まれなので、今年90歳ですね。
いや、すごいですね。そしてこのまだまだ現役で本を出されてる、すごいですね。
そうですよ、まだまだ執筆意欲もね、あの旺盛ですから、やっぱりまあピカソみたいなもんですよね。それぐらいこう創作のエネルギーがあるっていうのはすごいなと思います ね。
ぜひ、今週の一冊、桜井先生の一冊も皆さんチェックしてみてください。このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。ディアケンアットマーク ioffice.com までお送りください。お待ちしています。以上、ケンズライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。
成功とは失敗を重ねてもやる気を失わないでいられる才能である。ウィンストン・チャーチル。
本田健の人生相談、ディア健、いかがでしたでしょうか。実は健さん、今の今週の名言で一回ね、ちょっととちりまして、
ね、あのカタカナがいっぱい入ってる人、僕弱いんですよね。
収録ね、取り直ししたんですが、でもこのね、ウィンストン・チャーチル、この言葉で、うん、成功とは失敗を重ねてもやる気を失わないでいられる才能って、まさに成功している人のその、うん、今日 のラジオミニセミナーで夢を叶えている人の共通点って伺いましたけど、結果そこですよね。
本当に ね、
そうです
ね、うん、
なんかついつい、あ、またダメだなとか、例えば恋愛だったらこの人とうまくいかなかったから、やっぱり自分には運命の人なんていないんだなって思ってしまったり、人ってついつい諦めてしまう方になんか持っていかれがち、引っ張られがちだと思うんですけれど、ケンさんもよくね、あの何度もトライしてるっておっしゃってるじゃないですか。 だから諦めるようなこうくじけそうなことはいっぱい人よりもたくさんあるっておっしゃってましたけど、そういう人たちが本当に夢って叶えてるってことですね。
そうですよね。僕よくいろんなところで言ってるんですけど、その僕はね普通の人の10倍失敗してるんですよ。10倍いろんなトライをしてるから、そのうち1個が当たってるんですよね。だから普通の人から見たら100発100中みたいに見えるけど、その人で9回失敗してるわけですから、だからやっぱ単にトライしてる数が多いってことですよね。
それでもくじけずにやり続けて進み続けてるっていうことですよね。
そうそう、だってやめたらそれでゼロじゃないですか。そんなんつまらないもん、ここまでやってきてゼロはちょっと悔しい。やっぱりちゃんと結果出すまでやりたいっていう気持ちがありますよね。
その差、本当に究極その差なのかもしれないですよね。
うん、そうですよ。だからやめないことっていうのはすごい大事だと思いますね。
さてこの番組ではあなたからの感想、またケンさんへの質問もお待ちしています。質問の登録はケンさんの公式アプリご確認ください。また毎月980円でケンさんの書き下ろしの新刊が毎月1冊届く本田健書店も好評配信中です。そしてヒマラヤアプリではヒマラヤだけで聞いていただける私とケンさんのオフトーク、ディアケンのこぼれ話も配信していますので、ヒマラヤアプリからぜひご確認ください。ヒマラヤアプリ視聴方法はケンさんの公式アプリあるいは公式ホームページご確認ください。ということでケンさん、今週もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本田健の人生相談、Dear Ken。この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。